日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます。皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中です。でも助っ人が豪華なんですよ。立川志らくさんに小倉智昭さんなど、そして日本放送が誇ります3代年齢がわからないアナウンサーの2人、吉田アナウンサーと飯田アナウンサー、まあ濃いですよね。まあ、ちょっと心配もあるかと思います。混ぜるな危険なんていう感じしますけれどもね、3代ってね、あと1人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ、日々ね、みんなでアイデアを出し合って日替わり助っ人の曜日に合わせた企画、そして専門家の方をお招きして全員で辛坊治郎ズームの屋号を守ってゆきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあ、それではお待たせいたしました。今日のズームそこまで言うか、始まり。
辛坊治郎さんは真水を求めてましたけど、あの有楽町は今ちょっと雨が降ったり止んだりみたいな状態ですね。5月5日水曜日、祝日です。子供の日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の吉田尚紀です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は太平洋横断にチャレンジ中の辛坊さんの帰りを待ちながら、はい、期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。水曜日は吉田アナウンサーです。
はい、祝日ね、今の渋滞の車の中とかで聞いてる方もいらっしゃるでしょうね。
結構ところどころ渋滞してるんですよね。
そうなんですよね。やっぱりこう公共交通機関だとまずいけど、こう家族で一緒にいる車の中ならいいんじゃないと思ったら、まあ、車が密なのはね、別に映るわけではないと思うんですけど、ちょっと大変かもしれないですね。渋滞中の方とか、
ごゆっ
くり、はい、お聞きくださいませ。
ね、早速メール来てますよ。はい、神奈川県横浜市のマサさん。吉田アナウンサー、今朝ノンストップに出ていましたね。ラジオの局アナが専門家として呼ばれるなんてすごすぎると思いながら家族で見ていましたよって、私も見ていましたよ。ついあれなんか知った顔が、
はい、そうですね、知った顔が、うん、ただなんで出てたかというと、うん、声優事情に詳しい日本放送アナウンサーって書いてあったんですよ。あんまり他局のアナウンサーテレビ出ないんですね、今気づきましたけど。
あんまりね、そうですね。
で、あのアニメの話とかになると、うん、あのこう呼んでいただいて、うん、今までも NHK とかちょこちょこ出させてもらったんですが、はいはい、そうなんですよ。今日子供の日で、こう子供が将来なりたい職業ランキングみたいな発表されるじゃないですか。はい、うん、であの上位に、うん、もう今 YouTuber とかと、うん、声優さんが同じぐらいになりたい職業で人気があるというので、声優さん特集があって、でその時に声優事情に詳しい人として呼ばれたという、なんかわかんないけど、う
ん、
有識者的な扱いになってるんですよ。なんかちょっと
顔色悪い人つってなと思って、
ね、そうね、あのもしかしたら
した、
このラジオで声だけご存知いただいている方がいたら、はい、ああいうごぼうって本当だって思った人がいると思うんですよね。
イメージぴったりってね、
黒くて細くてめんどくさいっていうその感じが伝わったと思うんですけど、でもともとオタクなんで、今家にいろとみんな言うじゃないですか。で家にいろって言われても正直全然辛くないんですよ。
はい、
で今日のやつもこれ、テレビですやつも、テレビ局の人からこれね、一昨日連絡があったんですよ。
随分急ですね。
そうなんですよ、一昨日連絡があって、うん、今日のね、放送用、今日の午前中放送用のコメントをなんとかって言われて、しかもツイッターの DM で来たんですよ。
ツイッターの DM で取材の依頼が、はい、
日本放送の方に電話したんですけど、日本放送の電話がですね、祝日でつながらずって、そりゃそうだよなみたいなふうに思ってたんですけど、で放送の人間なんで、これは相当テンパってるなってのが分かったんです。2日前に、いろんなアニメ評論家の人にきっと断られて、あいつならばなんとかなんじゃねえかぐらいで多分ご連絡いただいて、で僕としてもなんとか助けてはあげたいなと同じ放送業界として思ったんですよ。でなので、これ日本放送の、9階の誰もいないスタジオに勝手に一人でカメラ持ち込んで、
そうです
ズームと自撮りと両方こう同時にセットしてって言って撮ったやつをファイルで送ってみたいなやつで、全く一人で やってるんですね。
向こうは随分楽しましたね、フジテレビさん
に。いやもう、多分、もう想像するに、AD さんだと思うんですけど、ご連絡いただいた、AD さん、上の人たちとかから、お前、あれ大丈夫なんだろうなって、めちゃめちゃ詰められてるのが想像に固くないので、助けてあげなければ、みたいな、
ね、
まあ、気持ちで出させていただいた。わけなんですけど、一応有識者扱いで、ありがたい扱いで出していただいてるんですけど、
そうですよ。
ま、オタクが今、ゴールデンウィークどう過ごしていたかというのを、ちょっとだけ言うと、僕1日に、今6時間から7時間ぐらい、ずっと、バーチャル VR の世界にいるんですよ、
それなんか頭にくっつけてこう、
そうです、いわゆるこう、ね、ヘッドセットをかぶって、で、両手にハンドルを持ってっていう状態で、バンバン友達とオタクの遊びをしてるんですよ。例えば今 VR デビルマン展っていうのをやってて、まあ、普通にこう今までで博物館とかでやってたようなこうイベントも、もう今や VR の世界でやろうと。で
わざわざ行かなくていいんだ、どっか展示場とかね。
そうです、もう自宅で全然入れるから、で自宅でこう入って、でその時に一人だけじゃなくて友達とこう示し合わせると3人とかで回れるんですよ、一緒に、で一緒に回って中に入ると、普通の展示会だったらこの展示物を見て、まあね、ずっとこうフロアにいるのが当たり前じゃないですか。でもこうデビルマン展とか、もう本当にもうなんかドクロと炎の山みたいなとこ作っちゃってるんですよ。でそのドクロと炎の山のドクロの山まで登ったりもできるわけですね。危なかないから何をしたとして、でしかもなんかすごいもう巨大な永井豪先生とかが中にいたりするんですけど、みたいなのを見てみんなでうわ楽しいねみたいなことをやっていて、他にも、まあ、みんなでこう集まってゴルフしてる人がいたり、釣りしてる人がいたりみたいな、
バーチャルの世界で実際に会ってその自分の分身みたいなのが会話をしながら楽しんだりできるっていうことですよね。
そうです、もうなんかずっとやってると、僕ネクタイを締めた、すごい美青年のキャラクターでやってるんですけど、もう21歳美青年の気持ちにしかならないですっていうのを楽しんでやってて、でこれが今まではね、今も実は VR、ミョコン VR って番組も始めたりするぐらいで、会社にヘッドセットが置いてあったんですよ。で会社にヘッドセットが置いてあって、基本会社でやるのが歯止めになってたんですけど、うちの娘がこのネットの高校エスコーというのを握り始めたっていう話したと思うんですけど、そのエスコーって、もう学校の教材、グッズ、まあ、きっとこう体操服だったりとか書道用具とかと同じ扱いで、もうヘッドセットが入ってるんですよ。これは VR 授業で使うんですって。でもまあわかりますよ。あれでやると本当臨場感がすごいから、いろんなこうね、今ね、本当お医者さんの勉強とか、手術とかで写真で見てもわかんないっていうことが、VR で見ていろんな角度からとかで。
もうすごいリアルに手術の状態味わえるってことだ。
もう教育用とかに当たり前に使われてるってこと。VR 結構教育で特にすごいとは確かに言われてるんですよ。で、言われてるがゆえに、うちにも、もう一台オキュラスクエスト2というヘッドセットが来たわけですよ。まあ教材っつっても遊ぶじゃないですかしかも親が
ね
今でもこれちょっとだけマニアックなことを言うと、今までは一人専用だったんですけど、先々週ぐらいから3人ぐらいまで使えるようになったんですよ。アカウント登録ができるみたいなのもあるんで、親のアカウントも登録して、でもうやってるんです。一日中やってて、もういいかなと思い、昨夜、こうもう、まあ、だいぶ汗もかいたしと思って風呂入ろうと思って、こうヘッドセット横置いといたんです、でもそしたら、やっぱり子供やりたがるじゃないですか。
そうですよ、子供のもんですから、
そうですね、でもやり方わかんないから、でも子供でもとりあえずかぶってみたけどわかんないと、でもこっちはもう風呂入ろうと思ってるわけですよ、で風呂入ろうと思って、わかんないから放置されてるから、じゃあやり方だけ教えるから一番初めって言って、設定だけするよ、設定だけするよってバーって設定してたら、向こうの方からうちの奥さんの声でものすごい大爆笑が聞こえるんですよ。え、何どうしたのって言ったら、僕はね、VR の世界でさっきも言った通り、ネクタイを締めた美青年なんですよ。
きちんとね。
ネクタイを締めた美青年なんですけど、風呂入る直前じゃないですか。奥さんから見た場合、僕は全裸でヘッドセットをしてる。
それはまずい人ですよ、なんか。
人類史上最強の変態みたいな状況に。最先端の変態として、昨日、自宅のリビングにいたらしく。 どうかしてるぞと。
どうかしてますよ、
ね、散々言われたんですけど、僕は清掃してたつもりなんです。
だんだんそうやってほらバーチャルとリアルの世界が、はい、なんかこう逆転しちゃったりとかしそうですよね。そういう人出てきそうですよね。
実際に今例えば VR の世界で、例えばゲームVKETってイベントとかね、ゲームを作った人がいろいろ売り買いするっていうイベントやってるんですけど、そこの、主催してる会社の人とかは、現実にいる時間より VR にいる時間の方がもう長かったりするって。でもそしたらどっちなの人生、
本当ですよね、
っていう感じしますよね。
主な人生はどっちなんでしょう、軸はってなっちゃいますよね。
今ねちょっとずつそういう世界がこう広がり始めているという、はい、ところですけど、うっかりすると現実がおろそかになります。
ちょっといやなんか平たく言うと時代は変わったなって感じしますけどね。
時代が変わったのは全裸でヘッドセットになるだけです
よ、ね、そうですよね、はい、はあ、まあ、ということでこれはね、はい、ここリアルでちゃんと頑張っていただければと思います。
ここは現実にちゃんと向き合いたいと思います。はい、
では、今日の株と為替からお伝えしていきましょう、はい、東京株式市場今日はお休みですので為替相場をお伝えします。現在1ドル109円35銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べると、まあ、変わらずということですね。でこの後は今日昨日の夕方から、はい、今日のニュースを振り返るズームフラッシュ、はい、で4時台にはリクルート、グーグル、楽天などこれまでに13回転職されている IT 批評家の小原和弘さん、あの先日もご出演いただきましたけれどもね、未来の働き方について、そして前向きになれる働き方について伺っていきます。で5時台のオープニング、太平洋横断にチャレンジ中の辛坊さんに生電話、生存確認テレフォン5時の辛坊です。ついに出航から26日目ですよ、現在は福島県沖の東の海上およそ3100キロメートル離れたところにいらっしゃると、昨日はね結構長電話できたんですよ。
そうですね、状態もよくね、聞いてました、
ね、はい、ね、まあ、ただ今日天気がね
どうなんですかね、その3100キロ沖ですか、福島県のその天気が今どうなっているのか。
そうなんですよね、
僕らの天気なんかよりはるかに重要なんですよね。ダイレクトに命にかかっちゃいますからね。
そう、はい、まあ、だから電話出られたらね、
そうですね、
出てもらうっていう感じで、
あの情報をお伝えしたいですよね、ものすごくね、はい、出ていただけるといいなと思っております。
楽しみに。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズーム、こちらでつぶやいてください。さあこの後は昨日からのニュースを振り返るズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか、
辛坊治郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で水曜日は私日本放送アナウンサー吉田久典と増山アナウンサー2人でお送りしていきます。
さあでは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。日本とアメリカ、韓国の3カ国は現地時間5日にロンドンで日米韓の外相会談を行います。バイデン政権の発足後初めてで、北朝鮮の完全非核化を目指し、3カ国で連携していく方針を確認する見通しです。政府は新型コロナ対策として、東京、大阪、京都、兵庫の4都府県に発令中の緊急事態宣言について、11日、来週の火曜日までの期限を延長する方向で調整に入りました。菅総理大臣は今日、西村経済再生担当大臣ら関係閣僚と対応を協議、4都府県の感染状況や対策の効果を見極めつつ、あさって7日にも最終判断する見通しです。横浜市で新型コロナワクチンの高齢者の集団接種の予約が今日午前9時からサイトと電話で再開しました。今月3日に予約を受け付けましたが、1分あたり最大100万件を想定していたアクセスは、開始直後におよそ200万件に上り、45分で受付を中止しました。今回サーバーを新設し、600万件に対応したということです。東京オリンピックのテストイベントとして、北海道札幌マラソンフェスティバル2021が今日午前開催されました。沿道での感染自粛を呼びかける声かけスタッフを770人体制で密の防止を徹底しました。総務省は子どもの日に合わせて15歳未満の子どもの人口推計を発表しました。 2021年は前の年と比べて19万人少ない1493万人で、1982年から40年連続の減少となりました。また総人口に占める子どもの割合も前の年と比べて 0.1 ポイントマイナスの 11.9% で過去最低となりました。人気ゲームフォートナイトを開発したアメリカのエピックゲームズがアップル社のアプリ配信方法を独占禁止法違反と訴えた裁判が3日カリフォルニア州の連邦地裁で始まりました。エピックゲームズは去年8月にフォートナイトに独自の課金システムを搭載しました。これに対しアップルはガイドラインの違反にあたるとして配信サイトから排除しました。またエピックゲームズは同様に排除したグーグルについても提訴しています。
はい、以上ズームフラッシュだったんですが、はい、まずは、まあ、これあの日本と韓国とアメリカで、ロンドンで日米韓外相会談って、これあのバイデン政権が北朝鮮にこうやるよねっていうのを決めたから、ここはちょっと一度、打ち合わせしておきましょうっていう感じのことだそうです、うん、でそして、こちらは YGK さんという方が今ツイッターで、なんだよまた延長かよって、延長毎回あるのどうにかならないの、宣言してもどうせ延長されるから今のうちにってなるよみたいな、
緊急事態宣言 ね、
気持ちはわかりますが、緊急事態宣言、うん、東京の、今日の新規感染者数が先ほど LINE で東京都から来まして、はい、それによると、今日は621人、で、あれ減ったかなっていうふうに思う方いるかもしれませんが、うん、1週間の平均を取ると798.9人で、前の週より 105.3% ということで、決して減ってないんですよね、
はい、
となると困る方いっぱいいらっしゃると思いますが、ちょっと延長しなきゃいけないのかな、ね、なんかね、
おそらくね、
いろんな人の意見を菅総理も聞いて大変悩んでるって言ってるみたいですが、うんうん、まあ、そう言いつつやっぱりコロナワクチン打たなきゃいけないのでと言って横浜市の話、
うん、これはどうですか、吉田さん的に、この1分あたり最大100万件を想定していたところで、すでに甘いですか、
どうですかね、で、おけす開始条項に200万件に上っていて、うん、で、ここで、今回サーバーを申請して600万件に対応しているということなんです、はい、うんうん、これ、サーバーする用意すればするだけコストもかかっちゃうので、もちろんあの勝手にね、無尽蔵に用意しろよとも言えないと思いますが、うん、最近でも、いきなりでも3倍に増やせるのって思う方いるかもしれないですけど、はい、あのインターネット上のそういうサービスって、クラウドってものをレンタルで借りてこれるんですよ。だから、ちょっとあのこうサービス、もうちょっと増強したいなといったら、うん、例えばアマゾンとかマイクロソフトとかが、でっかいサーバー貸してるんで、そこから借りてくれば一気に増量ができるということで。
ストックでする場所を確保できる。
そうですね、ストックともちょっと違うんですけど、なんかね、実際の区役所の受付だったら、いきなり人を倍に増やすのがなかなか難しいじゃないですか。デジタルな世界だと、区役所の受付みたいな、その受付サイトの能力自体を何倍にもするってのは、お金さえ払えばなんとかなるんで、まあ、なるべくならサイトで受付するっていうことになればみんながいいと思うんですけど、なかなかそうは、特に高齢者の方をお相手だといかないよねっていうとこなんですよね、うんうん、
私もだから親の予約はこっちでしましたね、はいはいはい、ネットで。
そうなりますよね、うん、だからここがね、で厳密に言うと、じゃあ ID 管理本当はそれでいいのみたいなことも考えないでもないんですけども、うん、さて、でオリンピックのテストイベント、はい、ね、こちらの方は声かけるのに770人かかるっていう、これは大丈夫なのかなって思いますが、
私もそれ思いました。
で、あとこう子どもの日で、子どもの総計が出たら、もうすごいです、40年連続で減少、で特にまたポイントなのが、あの若ければ若いほど、より人数が少なくなっていると。
小さい子がね。
そうなんですよ、うん、今回14歳以下で 11.9% ってことなんですけど、12歳から14歳だと324万人だけど、0歳から2歳だと265万人、
はいはいはい、
これはっていう感じですが、うんうん、まあ、でも人もあの寿命も伸びるし、そして、技術が進展すると、うん、今後あのこう今だともう本当介護を受けなければならないような方も、うん、技術支援であのどんどんあのお一人で動けるようになったりするという未来もあります。
じゃあ人口がこう逆三角形になってたとしても、そっちがこう目覚ましい発展を遂げれば、ね、なんとかなるかも、
まあ、実際に今のもうだってね、50、60の方とかって、うん、昔の50、60の方とはちょっと違うでしょ。
そうですね、
もうだいぶね、うん、みたいなのもありますし、さらに技術が進めばもう本当に亡くなる直前までみんな元気かもしれない、
人を頼らずに
いられるかもしれないと、はい、いうことなんですが、さてそんな中、今日一番あの 私が喋らせてもらった方が良さそうなニュースが最後にありました。
あ、はいはいはい。
はい、エピックゲームズが、アップルを訴えた、
うん、
この話なんですが、まずこれフォートナイトっていうゲームから説明しないといけないんですね。ただ、これもうあなたのお子さんとか娘さんとかいらっしゃったら、うん、やってる可能性多いなりです、なんだとね、そう、番組のスタッフもそうなんですよね。スタッフも、もう息子さんたちがみんなずっとやってる。ね。いわゆるこうゲームの内容としては 3D 空間で、こうまあ、銃とか撃ち合って、はい、でも建築っていうのがそれ重要なポイントなんですけど、うん、このゲーム。まあいいや、その詳細は置いときまして、うん、はい、プレイヤーの人数がなんと世界で3億5000万人いるんです。
そんなにいるんですか？
そうなんですよ。で、これアメリカの人口が3億2000万人ぐらいかな、うん。なので、アメリカの人口よりも多い人たちがプレイしてるゲームがこのフォートナイトなんですけど、はい、この肝はですね、2つありまして、うん、1つがもう人数が多すぎてゲームやってないのに子供たちが集まる場所になってたりするんですよ。フォートナイトで打ち合うのが本来のゲーム、
はいはい、
打ち合うのが本来のゲームなんですけど、うん、もうお互いに友達同士と、例えば僕の子供の頃だとおもちゃ屋とか行くと友達いっぱいいたんですけど、いたりとか、近くのね、うん、それこそこう空き地とかに子供がいて遊んでたかのように、うんうんうん、今外出ると遊ぶ子供が集まるとこないじゃないですか、うん、みんな意味もなくフォートナイトで集まって一緒に今やってるテレビ見たりとかしてたりもするんですよ。
あ、一応そのゲームをやってます、持ってますっていうので集まるっていうこと？
そうです。例えば、そのスイッチだったりとか任天堂スイッチとか、うん、こうプレイステーションでもフォートナイトできるんですけど、うん、基本的には無料なんですよ、ゲーム、
はいはい、
ゲームそのもの、ここポイントなんです。だからみんな人が集まるようになってて、うん、この間はですね、そのフォートナイトっていうゲームの世界で、トラビス・スコットっていうアーティストが同時にライブやったんです、うん、子供向けに。そしたら1200万人集まったんです、同時に。そんな会場この世のどこにもないという、
うんうん、
でこういう新しいのが現れたのが、うん、まあ、メタバースとかいう言われ方してるんですけど、うん、これはまた長くなるのでとりあえず置いといて、はい、でその世界で、こうゲームをやるときにやっぱりみんなこうコスチューム変えたりとか、
うんうん、
武器を買ったりとかしたいんですよ、うん、
はい、
でここにお金がかかるんです、うん、フォートナイトっていうゲームは、うん、でこれを買うときにこうディレクターさんの息子さんとか勝手にセブンイレブンでカードとか買っちゃうんでしょそうなんですよね。そういうポイントカード買ってきて、うん、買うこともできるんですけど、うん、これをスマートフォンでも当然プレイできるわけです、
うんうん、
っていうか正確に言うとプレイできたんです、去年の夏まで、
はい、
で去年の夏に、このゲームがあまりにも人気があって、うん、人がたくさん集まっているので、ちょっと気にかかってることがあるんで、もうこういう自分たちの市場を作りますって言い出したんです。どういうことかというと、うん、今、そういうのをスマホで買うとなると iPhone だったらこうアップストア、
うん、
Google だったらこう Google プレイで、うん、それぞれ、そこを通してしかお金を払っちゃいけないっていうルールになってるんですよ。そうするとその武器を買うのに使ったお金の 30% が Apple とか Google とかに入っちゃうんですよ。でもこれってさっきも言った通りですけど、うん、プレイステーションでもできるしスイッチでもできるし、うん、なんならパソコンでもできるんですよ。
ああ、そうかそうか。
でこれだとエピックゲームズが自分で作った、うん、その市場の方で、売り買いができるので、うん、市場の方で買うと全くアップルとかグーグルに払わなくて済むんですよ、
うんうんうんうん、
でだからこれ作ったんですよ、うん、そういう市場を、はい、でも作ったらそれはアップル的にはそれやっちゃいけねえよと、
ああ、うちを通してくださいと。
そうそうそうそうです、うんうんうん、でなってじゃあどうしたかっていうと、うん、もうアプリ自体をサイトから削除、ショップから削除っていうことになって、うん、いやいやこれはおかしいでしょっていうふうにエピックゲームズがこう裁判を起こしたっていうニュースでして、うん、だからこれ言ってしまうとアップルがやってることってもうほとんど規制当局みたいな感じなんですよ、
う
ん、
まあ、でもなんかそう、それが当たり前としてこうなんかもう鳴らされちゃってる感じしますけれどもね、
でもこれもうエピックゲームズぐらい力があるところが絶対声を上げなきゃいけなくて、で今回裁判になってて、でこのタイミングでアップルが勝てない可能性も十二分にあります。でただアップルが勝って何ですかね、まだしばらくこのシステム温存っていう可能性ももちろんあるんですけど、自由競争の原理から言うともう確実に最後は自由化を求める人たちが勝つと思うんですよ。だこのタイミングでやめるかもうちょっと生き延びさせるかってい
う
裁判の何ですかね、行方はそういう理由で注目されているという感じではありますが、僕は、エピックゲームズよくやってるなって思います。
あ、なるほど、
はい、
ズームフラッシュでした。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット。 日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
5月5日水曜日子どもの日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから日本放送吉田ひさのりと
日本放送の増山さやかでお送りしています。
日本放送ズームそこまで言うか、辛坊治郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で毎週水曜日は私吉田ひさのりと増山アナウンサー2人でお送りしていきます。
5時台には辛坊さんの衛星電話に生電話をしちゃう企画、生存確認テレフォン5時の辛坊です。毎日ねお送りしていますので、しつこく今日もかけていきたいと思っております。
はい、
ご意見ご紹介します。神奈川県川崎市のカッチュンさんですね。56歳男性の方、はい、VR 授業、先生や黒板が VR で見えるということですかって。
それはもう動画でいっぱいやってるんですよ。その説明する S 高校っていうところに娘が入学すると、うんうん、まず一番初めに N 予備校っていうアプリを入れろって言われるんですよ、
うん、
でそのアプリ入れるとアプリの中に、もうそのなんですか、授業が現代文とか国語とか社会とかこういっぱいこう書いてあって、でそれを自分の受けたい時に受ければいいっていう、いわゆる黒板のやつはそうなっていて、なんだかね、実体験しなきゃいけないようなやつってあるじゃないですか。
実験とか。
そうですね。で実験っていうのをそのこう通信でやるのってなかなか、もちろん見てても分かることあると思うんですけど、実際にその 3D 空間の中でやった方がものすごい爆発とか分かったりとかするわけじゃないですか、みたいなのを見せたりするっていうのを狙って、
あ、
もう全員にヘッドセットを配ってるっていうことなんですよね。
なるほどね。
実際のところもアナウンサーの研修とかも、やろうと思ったらもう VR でいけるっちゃいけると思いますよ。
確かにできますよね。
なんかこうズームでやると、これね、体感してもらった人にしかわからないと思うんですけど、人間って、ズームの打ち合わせってなんかみんななんかもどかしいって思ってた、
ありますね、
人いると思うんですよ、はい、でも友達 のこう VR でやってる人たちとかと、VR で雑談してると、意外なほどに自然に人間の身振り手振りってちゃんと伝わるんですよね。むしろ人間の姿じゃなくても、
アバターでも、
アバター同士でも、むしろその方が遠慮がなくて気が楽っていう、
なんか気が楽なのは分かる気がする。なんか話を聞いていて、例えばちょっと人と話すの苦手だなとか、人前に出るのちょっとっていう人も、そういうアバター使ってだったら割とね、参加できそうですよね。
もうネットだったら喋りやすいっていうのの延長線上に、アバターだと、むしろ素直に喋れるみたいな方もいると思います。だからもうアバターの、中の人が現実で、本当は全裸だったりしても別に大丈夫っていう
すごい、ほら、上がり症の人とかもいいんじゃないですか。
いいかもしれないですね。ちょっとやってみる、まだこれも本当にやってみないと分かんないと思うんで、チャンスがあったらね、やってみていただきたいですね、はい、
千葉県のルードさんはですね、この番組では増山アナウンサーが VR 体験するところを放送したら凄さがよく伝わるのでは。初めてのね、その感覚はね、きっと
持ってきましょうか。いつでも、もう今や簡単に片手で持てるサイズですからね。ありますよ今の。
社内にも。
社内にも、はい。
今度やりましょうか。
今度、はい、今日じゃないみたいです。
いや今日でもいいですけど。やるとこあれば。
ちょっとそのうちに増山さんにジェットコースターとか乗ってもらいたいですよ。
あ、そういうのね。
そういうのもあります。
なるほどね。
いくら、
お化け屋敷とかね。
いくらやっても危なくないですよ。危なくはないけど本当に怖いですよ。本当にもうこう、なんですか、ジェットコースターならまだいいですけど、高いビルの間に平均台みたいな鉄骨が渡ってるやつがあるんですよ。
でもね、ちょっとね、高いとか高所恐怖症なんです。高くないやつないんですか。
高くないやつは、海の中の檻に、入れられて、サメに襲われるとかもあります、
私泳げないんで、なんか他ないんですか。
いろいろありますんで。
そうなんですか、はい、でもちょっとやってみたいです。
はい。
まだまだあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後はね、話を聞くと明るくなれる IT 批評家の小原和弘さんが登場します。 日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、ここでコメンテーターの方と電話つながっています。3月31日以来2度目のご登場になります。 Google や楽天リクルートなど転職した回数が13回、 IT 批評家の小原和弘さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
まあ、電話つかズームですね。
ズームですね、そうですね。
ズームの画面の向こうには赤いマフラーの、はい、ね、いつもこう首元に赤い、巻物をされているこう小原さんなんですけど、小原さん、この間3月31日に出てもらった時は、はい、確か日本にいたんですよね。
そうですね、ちょうど日本に帰国して、あの2週間隔離でホテルからだったんですけれども、
今日はやっぱり日の光の差し込むホテルの部屋みたいなところいますけど、
実はですね、昨日 の、 あの昼の12時でシンガポールへの帰国隔離が終わってですね、はい、3往復通算6回目の帰国隔離が終わったところでございます。
すごい。ってことは今はシンガポールのホテルですか？
あ、シンガポールの家ですね。
ここ、あ、自宅。
そうなんです。
ああ。でも本当にこの時期にあのこんなに海外と往来してる人ほとんどいないんですよ。
本当ですよね。
いや、もういや、だから今日もあれですよ、その バーチャルリアリティから出演しなきゃいけないのかなと思って、ちょっとヘッドセット今探してましたよ。
あ、やればね、それはできるんですけど、あの今日は現実世界のことをちょっと教えてもらいたいところなんで。
そうですね、
あの、はい、まずはその小原さんがこの4月、まあ、日本に久しぶりにいたわけじゃないですか、
はい、
どれくらいぶりだったんですか、日本。
だから4ヶ月ぶりに来ましたね、日本にはね。
4ヶ月ぶりのこの4月の日本で小原さんの印象どんな感じでした？
やっぱ、まあ、一言で言うと緩んでたなっていう。
あ、やっぱり、ね、毎日いるとちょっとずつ雰囲気変わるから気づきませんけど、いきなり4ヶ月ぶりに来ると緩んでた感じします？
そうですね、やっぱり特にあの日本にいるとき、僕六本木がベースになるので、うん、やっぱこう深夜だったりとかでこうちょっと酔っ払った方々とか、まあ、あと渋谷とかにちょっと打ち合わせで出かけた時のやっぱり人の集まり方みたいなのがやっぱ我慢疲れなんでしょうね、一言で言うと、うん、
ね、その間に、ね、
1年間我慢するのはしんどいですもん。
そうで、その間に緊急事態宣言また出ちゃいましたからね、
はい、
でその後また小原さんはシンガポールに戻って、はい、で昨日
そうです、
ね、2週間の自主隔離が明けたということなので、
はい、はい、だからもう実はですね、シンガポール、あの今週の土曜日からやっぱりインドの変異株等が若干入ってきてしまったので、あの厳しくなってですね、ニュージーランド、オーストラリア、香港以外からの入国に関しては3週間隔離になりました。
え、3週間隔離になったんですか？はい、伸びちゃったんだ、
はい、
じゃあ小原さん1週間ずれてたらさらにもう1週間。
いや、そうなんですよ。だからかわいそうなのが、あの3日遅れで入った人たちはあの隔離されてる間にあと1週間いてねって突然言われる、
うわそうなんだ。
え、そうなんですよ。
もう本当全世界で刻一刻と状況が変わってるんだなって思いますが、
はい、その小原さんにまさにハンマー&ダンスですね。
あ、ハンマー&ダンスね。一回こうなんかハンマーで叩いて止めた後に踊り場みたいなところが来ちゃうぜっていう風にしかこうなんですか、感染者数は推移していかないっていう言い方ですけど、で小村さんは、シンガポール久しぶりに今度は帰って、
そうですね、
昨日からちょっと街の様子は見られました。
はい、見ました、うん、まあ、なので実はシンガポール自体はですね、まあ、あの入国等を厳しくしてるんですけど、うん、1日出てるのが人口800万人に対して、まあ、5人とか10人とかなんですよ。
そんな成功してるんですか？
そうなんです、そうなんです。ほうほうほう。でも逆に言うとその変異株が入ってくるとやばいってことで、うん、まあ、またこの土曜日からその今まで8人食事できたのを5人にあの縮小しましょうとか、うん、まあ、かなり細かくコントロールしてやっぱ抑え込んでる感じなので、うん、全然景気いいですよ、シンガポールは。
あ、景気がいい。
そうだ、むしろあのシンガポールってあの中田敦彦さんも来られること含めて世界中からこう、ね、うん、どこでも働ける人が集まってるじゃないですか、
うん、
でその人たちが海外に出にくくなっちゃったので、うん、今までその海外で美食のために美味しいもの食べに行こうとか旅行行こうっていう人がシンガポールに居続けるのでですね、シンガポールの美味しいレストラン予約取れない状態で、
そういうことになって
る、は
い、
シンガポールは今お金持ちが閉じ込められてる状態なんですね。
そうなんです、そうなんです。
へえ、そうなんだ。じゃあそれで街中行くとその人数だとマスクはしなくていいっ ってことはないんですかね。
あ、いや、そこはやっぱり厳しくですね、マスクに関してはやっぱりし続けましょうという感じですね。ただアメリカはね、先週からワクチン終わった人に関してはマスクしなくていいですよっていうね、なので始めましたし、やっぱ刻々と変わってきてますよね、前の
方。で、そんな中ですね、もう日本にいても世界中で会えるいろんな人にというのがあるのに、はい、まあ、小原さんが隔離期間も経なきゃいけないのに、わざわざシンガポールに戻ったのには何かこれ理由があるんですか。
あ、まあ、やっぱりワクチンが一番の理由でして。
ワクチン、はい、
はい、シンガポールに関しては、まあ、世界と同じぐらいのペースで進んでいて、僕50代なので、うん、順番が回ってきて、来週ワクチン受けてきます。
あ、来週ワクチン受けるんですか。
はい、そうなんで。
あら。
で、そうすると、6月の第2週には2回終わって、2週間経つので、まあ、多分その頃にはワクチンパスポートって呼ばれる、まあ、ワクチンを受けた人は、その海外行っても隔離が最小限ですみたいなことに、おそらく7月とか、まあ、8月とかにはなるんじゃないかと言われているので、ちょっとそれを期待してる形ですね。
これ小原さんがシンガポールにワクチンを受けることができるっていうのは、どういう扱いだからなんですか。国民としては日本国民じゃないですか。
シンガポールに、はい、就労ビザ持ってるからで。
あ、
はい、
なるほど。就労ビザを持ってる方はシンガポールを一緒に支えてる人たちだからっていう理由で政府が打ってくれると。
はい、はい、ですけど、例えばアメリカとかはですね、むしろ不法滞在者だったりホームレスの方々の方が、まあ、外で活動することが多いので感染源になるリスクが高いわけですよね。だから実はアメリカとかはですね、あえて本人確認を甘くすることで、ホームレスの方とかが積極的にワクチン受けれるようにっていうふうにしてたりとか、だからそこら辺はこう実践的に逆算で考えてやってるんですよね。
なんかやっぱいろいろと理由としては、うん、なんですかね、理屈としてはいろんな理屈がありえるんだなって思います、
うん、そうですね、そうなんです、そうなんです。
で、そして、まあ、小原さんはこうシンガポールでワクチンを打って、元々の、まあ、スタイル、世界中を飛び回って世界中の人と会って、はい、今何が起きてるのかを把握するっていう、はい、まあ、形に戻れるからというのが大きいと思うんですけど、
はい、やっぱり秋口からカンファレンス、世界のカンファレンスはリアルでやるっていうことをちょっとアナウンスし始めてるところもあるので、そういったところ久しぶりに回りたいなと、
うん、そうですよね。やっぱり人に会うことが、まあ、なんだかんだ言ってビジネス、うん、どんなビジネスが進んでも ね、はい、最後は、うん、でそうなんですよ、はい、まさにこうね、今日この後実は5時台も出てもらおうと思ってて、はい、最近お書きになった、堀田さんという方とお書きになったダブルハーベストという本があるんですけど、はい、この本も AI が発達して人間の仕事はなくなるのの逆だぜっていう話を、うんうんうん、まさにされている本だったりするんですけど、はい、まあ、そのためにも人に会うのは必要だと、はい、その話は5時台に聞こうと思ってるんですけど、
ぜひぜひ。
まずは小原さん本人としては、この間出ていただいた時に、大学生だったらどこに就職するかっつったら宮大工になるといいんじゃないかみたいな人が、
そうですね、
ね、もし学生だったら今ナイジェリアは一度見といた方がいいぞと、うんうん、これからアフリカだ、そして人口が最大だアフリカの中でみたいな話で、
はい、
で、3年後にすごい人になるためには周りの人にギブしまくった方がいいぞっていう話をこれで聞かせてくれたんですけど、このところ2週間ぐらい、まあ、ホテルの部屋にいたとしても
そうです、ね、
小原さんのことだからいろんな人とミーティングしてたんだと思うんですけど、
うんうんうん、
最近はどんな国の人とどんな話してたんですか。
最近はやっぱりイスラエルの方々とお話しすることが多くて、
イスラエル、
はい、
これはまた、
もうイスラエルはですね、もう人口の 60% がワクチンの接種が終わったので、はい、もうほぼ平常時に戻ったんですよね。でもイスラエルもともと軍事大国っていうこともあって暗号技術が強いことから、うん、その暗号と AI って相性いいんですよ。
あ、
でその AI 技術を使ってその新しいワクチンを作ったりとか、まあ、そういういろんなベンチャーの方々とちょっとお話をさせていただいたりしてて、
うん、
でちょうど昨日あったですね、その AI 使ったベンチャーのところは、なんとタンパク質なんだけど砂糖みたいに甘いっていうタンパク質を作ったベンチャーで、
え、そんなことってできるんだ。それも AI の力を借りて え、それがイスラエルの方なんですか？
はい。要は甘さっていうのは、その舌が構造的に感じてるものなので、そのオーブンのその構造と擬似的に似たタンパク質を作ってあげると、まあ、できるんですね。
へえ、じゃあ、これから、コーヒーに砂糖を入れたいとかいうときに、でも砂糖を取っちゃいけないって言われてるんですよ。それタンパク質ですからっていう。
そうなんです。はい。で今ね、糖質制限ダイエットとか流行ってたりとか、はい、あと欧米だとグルテンフリーの方がなんか、はいはい、頭の回転早くなる、すっきりするみたいな方々もいて、でこういった方々に対してもものすごい需要があって。
へえ、でそれを、まあ、何らかの商品ベースに載せたりとかする可能性が当然あるから、
そうなんです。
そのためには、はい、いろんな知恵を持った人が会うといいぞって小原さんがご紹介してた
りとか。そうですね。だからやっぱり日本はやっぱそういうですね、やっぱ食品関係に対してそのものすごくこう流通が発達してる国なので、やっぱり日本のコンビニと話したいとかですね、うん、まあ、商社と話したいみたいな話で、ああ面白いね、いいねみたいな話で、うん、じゃあつなぐよみたいな形でちょっと動いてたみたいな感じですね。
これもでも今の話を聞くと、イスラエルが、まあ、軍事大国なら分かるじゃないですか、うん、ずっと軍事的に緊張しているところ で,、はい、でだから暗号通信が大切で、暗号技術、うん、でもこの暗号技術は AI を発達させるのにすごく役に立つ、でこの AI があって、さらにこれが、分子構造とかを解析するのに役に立つから、うん、甘いタンパク質が作れるわけですよね、うん、順番で言うと。
そうです、結局タンパク質ってたった20種類ぐらいのアミノ酸の組み合わせなので、その、まあ、まさに暗号みたいなもんなわけですよね。で例えばワクチンっていうのもたった4種類の遺伝子構造の中の組み合わせなので、まあ、だから今回のコロナでいうと、その、まあ、4種類の、まあ、遺伝子配列が、まあ、700個ぐらいに並んでる暗号みたいなもんですから、うん、まあ、それを読み解いてそれに効くワクチン作りましょうみたいなところにこう AI が使われてたりとか、まあ、同じようにタンパク質もさっき言った20種類の、まあ、アミノ酸という暗号の組み合わせみたいなもんなので、まあ、それをうまく応用することで、その健康に、まあ、美味しい、まあ、タンパク質を作りましょう、みたいな。
ものすごい規模の風が吹けばおケアが儲かる状態
にな
ってるんですけど、それまさにそのダブルハーベストの中に今回なんでこんなに早くワクチンができたのかっていう話とか出てくるんですよね。まさに今までなんだっけ、SARS の時は5ヶ月ぐらいかかったものが1ヶ月ぐらいでできちゃったんでしたっけ？
そうですね、はい、1ヶ月ぐらいでその、まあ、今回のワクチンの RNA 配列が、うん、まあ、解析できたとかですね、うん、はい、
なんかね、
まあ、そういうのがやっぱコンピューター上でシミュレーションできるっていうのと、あとコンピューター上でデータ化ができると、いや分業ができるんですよね、うん、そのアメリカでやってたら、でアメリカの深夜になったら今度バトンタッチして日本販売みたいな形で、世界中がバトンリレーをすることで、その、まあ、24時間3交代じゃないですけれども、うん、それで世界中の方々がもうこれに関しては特許取らないと、うん、もうみんなで協力してやろうぜって一気団結して、うん、まあ、やったら1ヶ月で、まあ、分かっちゃった、うん、
いやだからまあもちろんそもそもベースでコロナ大変なことではあるんですけど、うん、人類の英知という意味ではすごく圧がかかってスピードを上げた可能性はあるわけですよ。
めちゃくちゃ進化しました。
めちゃくちゃ進化
して、はい、
だこういう話が知りたい人はそのダブルハーベスト、この後話もしますけど、最新事例がめちゃめちゃたくさん載ってるんで、4月の10日に出たばっかりなんで、ぜひ読んでいただきたいと思いますが、はい、ここで小原さんに、はい、聞きたいことは、じゃあ、うん、この間も聞いたっちゃ聞いたんですけど、その中で日本の可能性、日本ってこういうとこを生かせば、はい、もっとこの先うまく立ち回れるよみたいなのがあったらお伺いしたいですけど。
そうですね、今の文脈でいうと、まあ、宮大工の話とはまた別で、やっぱり職人芸っていうものがこれからはより輝くっていうのがいいところですね。
AI に対して職人芸、
はい、そう、要は職人の、まあ、コンビネーションですね、うんうん、はい、うん、だから職人でしか分かってないこと、なんか職人の方では言葉で伝えられないけど、なぜか彼がその削ると1000分の1ミリ単位でものすごい滑らかなものが作れるとか、なぜか彼が選ぶと30年50年その家がまっすぐ立ち続けるとか、 まあ、人に説明できない感覚を持ってるわけですよね。
はいはいはい。
うん、でこういう感覚とか、その人に言えない知恵みたいなのを AI の方がむしろ学べるみたいなこととかあって。
じゃあ日本って職人芸がもう本当にいっぱいあって、自分のこう手作業の溶接で人工衛星のこうなんですか、千分の1ミリずれちゃいけないこう溶接とかできたりする人がいたんだけど、もう魔法みたいな言われ方してたけど、それを AI がじーっと見てると、あ、おじいちゃん全然教えてくれなかったけど、おじいちゃんのすごいとこここじゃないっていうのが他の人にも伝えられちゃうってことなんですね。
はい、例えば面白いですね、あのやつだと、その人工知能を使って、その、まあ、宮大工さんとかの飲みの使い方の筋肉の動きっていうのを電気信号で AI に記憶させる。そうすると、その普通の大工さんが作った時と宮大工さんの使った時の筋肉の使い方が実は違うっていうことが例えば分かってきて、でそうすると、普通の方の、あの、方がやってるときに違う筋肉の使い方すると、ちょっと、あの、ここにもうちょっと筋肉力使った方がいいよみたいなことで、電気信号でですね、その、使うべき筋肉にピリピリってするんですね。
あ、
そうすると、その、師匠のだんだんだんだん筋肉の使い方に似てくると上手くなるみたいな。
めちゃくちゃ面倒見のいい師匠に AI がなってくれるってことですね。
そうなんです、そうなんです。なんか見て盗めとか言われても分かんないじゃないですか、筋肉の使い方なんて。
職人が増産されますよね、そしたらどんどん増
えますね。そうなんです、そうなんです、そうなんです、そうなんです。それで特にやっぱり昭和の初期の頃にこう日本を支えてくださったその職人の方がそろそろやっぱり引退の時期に入り、まあ、かつ、まあ、もうちょっとしちゃうとね、その人間国宝みたいな方々がやっぱお亡くなりになる可能性もどんどん増えてくるので、やっぱそういった方々の技術を一回 AI にラーニングさせることで、その後人の方々がより早く成長できるようになった。
はあ、でもそれこそ何ですか、あの、ね、能の名人が五輪書を書いてみたいな、うんうんうん、あの頃は多分文章っていうのが 最新のメディアだったわけですよ、うん、文章で書いて何とか勘のいいとかそれを見ると次の世代にそれが伝えられたみたいなことが、今回はもう AI で丸ごとその技術が記録できて次に残せる。だからでも元々持ってるその職人芸みたいなものがいっぱいある日本っていう国は AI と組み合わさるともうめちゃくちゃ価値のあるものいっぱい持ってるってことなんで、
おっしゃる通りでございます。
もうめちゃめちゃいいことずくめじゃないですかっていうのを、どうやって仕組みにするかって本がダブルハーベストだったんですっていうのは5月に、5月じゃない、この後またねお伺いしたいというふうに思いますけど、他何がいいんですかね。意外に職人芸だと思ってなかったことが職人芸だっていうのが、僕この間事例で聞いたのが一個あって、あの介護 あのものすごくうまい方というのがいると、あの介護 あのこうまい方っていうのは、他の人がこう介護をするとなんかもうみんながあーってなっちゃうおじいちゃんも、この人の手にかかると全部素直に聞いてくれるみたいな方がいて、それがなんでかっていうのを AI で調べた人の話聞いたんですよ。
面白いですね。
そしたらどうしてたかというと、あのその、まあ、ちょっと、ね、認知症とか発症されてるおじいちゃんは、そのなんかね1メートルより遠くから話しかけるとダメなんですって。
はあ、なるほどね。
もう本当近く 5,6 センチのところまでしか見てないっていう認知だったってことが、その人の、あの見てて分かったんですって。必ずすんごい近くでおじいちゃんこれから、ね、着替えしますからねみたいなことを言ってると、あの素直に対応してくれるということが分かったので、それなんでかっていうと AI がその人 あの介護映像をずっと見てたんですって、そしたらそこが肝だっていうことに気がついて、その職人芸がでも自分で書いても書かないじゃないですか、5,6 センチに近づいてるつもりがなかったっていう職人さんが、なんかそういうふうに AI によってできるという話を聞いて、どうもでもそれはですよ、あのいかにその人の介護してる映像を300時間見てろって言われたら見られます？
そうなんですよね。
無理
無理。
でも AI って根気がめちゃくちゃあるわけですよね。
はい、
で根気が良くて、でしかも最近 そのディープラーニングってあれ僕一言で言うとあれ勘がいいってことなんだなと思って
そうですね、おっしゃる通りです ね、はい、勘が勝手に良くなるっていう、はい、そう
だからイメージで言うと、はいはい、AI ってめちゃくちゃ根気があってめちゃくちゃ勘がい
い
存在は、うまいこと職場に取り込まなくてどうするよっていう時代に来てるってことですよね。
そうです。しかも AI は24時間休みませんし、コピーも可能なので、そのさっき言った300時間の動画みたいなのを要は AI がこう100人に分裂して、まあ、同時に学んで集合させるみたいな、 はい、まあ、忍者がね時々分身して修行するみたいな漫画があったりしますけど、こういう漫画、
もうナルトみたいな世界描いてます、影分身みたいな。さて、でも当然あのお話終わらなかったんで、この後5時台にも、
はい、そうですね、はい、確かにあの元気が出ました。5時台もよろしくお願いいたします。
はい、
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
5月5日水曜日、時刻は午後5時を回りました。日本放送、吉田久則です。
日本放送の増山さやかです。
日本放送ズームそこまで言うか、辛坊治郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で、毎週水曜日は私吉田久則と増山アナウンサー2人でお送りしております。
その通りですよ、素晴らしい、
は
い、
あのちゃんと曲穴なんで説明文読むときあります。
そうです、
ね、増山さん読んでくれそうになりました、ね、
そう、いつも違う、はい、これ私のセリフだったりするんですよ、ですよ、他の曜日はね、はい、いや生存確認テレフォン、
はい、
5時の辛抱ですのお時間です。さあ早速ね電話しちゃいましょうね。現在沖縄県じゃないや福島県の東の海上、はい、沖縄じゃ逆に
大丈夫ですか。
大丈夫です。福島県沖の東の海上3100km 離れた位置にいるという情報が入ってます。
3000km 離れたんですね、もうね、うん、
でここのところなんかね、どんどんどんどん風の影響か北上してたらしいんですけれども、
はい、
ちょっと前あのこう航路を見ますと、やっと南に下ってきたと。
なんかほんのちょっと前なんですよね、1時間前とか。
そう。
もしもーし。
あ、もしもし、日本放送の吉田です。
ご苦労様でーす。統計175度を超えました。
あ、
ということはもう日付変更線。
真っ暗です。
真っ暗。そうか。
真っ暗。日付変更線まで多分ね、あと1日半ぐらい、はい、だから金曜日の午前中ぐらいに日付変更線超えそうです。
そうですか。
でもね、今日は結構大変な天気でね、昨日の予報通りずっと1日雨だったんですが、雨はいいんですよ、
はい。
問題はね、波がね、四方八方から来るの。例えばね、5メーターぐらいの波でもね、方向が決まってると対処しようがあるんだけど、もう四方八方から波来られるとどうにもなんないんだよ、これ。で、それでもね、風がある程度あると、なんとか対処できるんだけど、四方八方から波が来て、風が夕方ぐらいにゼロまで落ちて、もうこうなるとね、なんか、大変。
大変。
うわー、もうなんか洗濯機のすすぎに合ってるみたいな感じですかね。
そうそう。ああ、そうそうそう。そんな感じ。洗濯機のすすぎの中入ってる感じです。
かわいそう。
ただ。
かわいそうでしょ。でもしょうがないですよね。
真水が欲しいって昨日おっしゃってましたけど、真水は手に入ったんですか？
あ、もう、そんなもんね、そんなもんね、バケツなんか出したってね、もう温かい場合中身溜まっても溢れるし、ひっくり返るし、どうにもなんない、そんな。
うわ、
だからバケツは、バケツ作戦は不発でした。
残念でしたね。
でそして航路なんですけど、
ね、
さっきまで北に向かっていられたそうなんですが、なんか北に行くと低気圧が待っているらしく、
そうそ、ん、う、
なんかみんな南に行った方がいいってみんな念じてたんですけど、
そうそう、
今南に向かって
る。あのね、相手風だからね、そういうのうまいのはにいかないんだよ。
行きたくても。
風の向くままって感じですか。
そうそう、本当風の向くままですね。だからどっち行くかなんてね、もう風に聞いてくれってやつだよね。ある程度のコントロールは効くんだけど、こっちが嫌だからって言って、次の選択肢は真反対になっちゃうんで、そうすると戻っちゃうんだよね。
ああ、なんか精神力鍛えられそう。
そんな上手い具合にいかないんだ、ね。いや、精神力は鍛えられるよ。だって毎日生きるか死ぬかの勝負だからね。
多分戻ってくる頃は、辛坊さん、すんごく優しい人になって帰ってくるんでしょうね。
いや、ボブ戻ってきた時には多分ね、1000、うん、人になってると思います。ね、
じゃあそんな1000人の辛坊さんにですね、今後のお天気、はいはい、今夜から明日の朝にかけては、まあ、低気圧本体の雨雲にかかりまして、はいはい、雨が続いて風も強まって最大40ノットの予報だそうです。
40ノットかよ。
はい。
はいはい。
ただ、明日の朝以降は低気圧から抜けまして、お天気回復しそうということですから、日付変更戦に向けてね、シャンパンの準備とかしていただければ。
ああ、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、なんとか今晩生きてりゃ大丈夫ってことですね。
うん、そうそうそう。
はい、頑張ります。
頑張ってね。
聞けば聞くほどガラス瓶とか持ち出さない方が良さそうな感じがすごい
ですね。そう、まあそうですけどね。お気をつけて。
お気をつけて。
はい、はい、は
い。いや、でも、はい、よかったですね。
洗濯機のすすぎの最中の人に電話かけたことないですよね。すすぎの、まあ、状況の中にいる方に。
でもね、そんな状況の中でもあれだけ冗談が言えるっていうのはまだまだ大丈夫です。
すみません。何を修行の指導者というか師匠みたいになってますけど。
いや、大丈夫ですよ。
大丈夫かな。ね、
はい、明日も、この時間に生存確認テレフォン5時の辛坊ですをお送りいたします。
ズームそこまで言うか、この時間は4時台に引き続きシンガポールにいらっしゃる IT 批評家の小原和弘さんとお話をさせていただきたいと思います。小原さん、
はい、どうも
よろしくお願いします。
はい、改めてよろしくお願いします。
赤い巻物取りましたね。暑いですか、やっぱりシンガポール。
ちょっと暑
かったですね。メール来ました。
はい、感想届いてます。墨田区にお住まいの誕生日は321さんかな、321さんかな、はい、今日の小原さんの話面白かったです。私は超アナログ人間で AI ってなってたけど面白かったです。 AI って使い方なんだねっていうご感想もいただいてます。
そうだ、まさに、うん、AI って聞くと例えばアナウンサー関係ないじゃないとか思いませんか、増山さ ん,、
うんうんうん、
で普通のご商売されてる方も AI、まあ、なんか大企業とか関係ありそうだけど、うん、うち関係ないしみたいに思ってそうな人いそうですけど、うんうん、はい、小原さん、 AI って、ね、実はこの、ね、はい、さっきからお話に出ている人工知能こう研究者の堀田はじめさんと書かれたダブルハーベストという本が今本屋さんに並んでるんですけど、はい、一番びっくりしたことの一つが、今 AI ってすっごく簡単に誰でも使えるようになってるんですか。
そうなんですよ。だから感覚的に言うとブログみたいな感じになってきてるって思ってい
ただいてるんですよ。ブログ感覚。
そう、だから昔ホームページ作れるだけですげえ尊敬されてた時代あるじゃないですか。
はい、
それだけど今はそのブログ作ることに技術者必要とか思う人誰もいないですよね。
いないですね、
あれと同じように AI もなんかレゴみたいな感じで組み合わせてまあ使うと。だからプログラム必要ないんですもん今 AI。
じゃあ例えば、そうですね、普通に個人でお仕事してる方も、
はい、
お客様のデータとかなんかこう、はい、アンケートに書いてもらったりとかするじゃないですか、
はい、
ダイレクトメール送ってみたいな、はい、でそれを今まで手入力してたやつって今例えばこうスキャナーで OCR っていう方があって、はい、そのままもう文字をデジタルデータに変えられちゃうっていうのとかって、うんうん、なんか今簡単に貸してくれる AI 屋さんがあるってことですか。
そうですね、例えばやっぱ音声認識だったりとか翻訳みたいなのってもうみんなパーツで使ってますよね。だからこの前も大学教授の方とですね、そのアメリカの論文だとか本をみんなでこう回し読みするみたいな大学の授業でありますよね、
はいはい、
でああいうのの生徒さんの異様に進化が早くなったと。で確認してみたらみんななんてこったないその要所を全部ディープエルっていう翻訳 AI にですねかけてみんな翻訳したやつで読んでるから急になんかアメリカの要衝の勉強が早くなるみたいなことを思ってたりとかですね、
うん、今はって思ったんですけど僕ディープエルっていうその翻訳サイト普通に使ってました。あれ人工知能だ、
うん、そうだそうです。
そっか。でそのじゃあ
しかも、
はい
はい、しかも今の AI って昔みたいにカクカクしたですね日本語じゃなくてちゃんと一個一個の本の言葉の使われ方のパターンを見てでそのパターンに合わせた訳をしてくれるんですよ。
へ
え、むちゃくちゃ自然になってます。
でしかもそれが、まあ、例えばじゃあその顧客のデータを、デジタルデータに変えてくれる AI と、
はい、
日本語から英語に変えてくれる、
はい、
そのこう AI を組み合わせると、
はい、
今まで国内で全部おしまいにしなきゃいけないかなと思ってた仕事が
海外に持っていくことも AI のおかげでできちゃったりもする。
でも逆もまたしかりですね。はははその英語が喋れないから、まあ、まあ、フランス語が喋れないから、まあ、なかなかこう、ね、世界のことができないなっていう人も、まあ、日本語で逆に言うと世界に貢献できるってことになります。
で、そういう組み合わせを、このハーベストループというものにするといいというふうに本ではおっしゃってるんですけど、はい、これ小原さんの言葉で説明してもらうとどんな感じになります？
はい、だからなんとなくこう AI がですね発達してくるとデータは新しい石油であるみたいなですね、
ああ
こう言葉がこう広まってて、なんとなく石油ってイメージがあるので、とか情報銀行みたいなイメージがあるので、まあ、どうしてもなんかこうデータがすでにあるところを発掘した人が強いとかですね、まあ、何してデータをこう買ってくるみたいな人が強いっていう風になっちゃうんですけど、いやそうじゃなくて、なんで例えばGoogle 翻訳が簡単にこう、いい翻訳ができるようになってるかっていうと、 AI をその狩猟で買ってくるんじゃなくて収穫するようにユーザーさんが AI を育ててくださるっていうループを作ってるからなんですね。これ具体的に言うと、その Google の翻訳精度がなぜ上がったかっていうとですね、やっぱスマホができてからなんですよ。それはなぜかっていうと、今までの翻訳って、その Google が翻訳結果出しても正しいかどうかが Google には分かんなかったんですよね。でもスマホだと、コピペしますよね、正解だったら。なので、あ、この部分は正しかったんだ、逆に言うとコピペされず別 の翻訳をもう一回かけられたらそれ間違ってたんだなってことが AI がラーニングできるわけですよ。でこういうことをループを作るっていう言い方をしてて、でそうするとユーザーにユーザー体験を提供すればするほど勝手に AI を育ててくれるユーザーが、まあ、こういう収穫のループを作るので、まあ、ハーベストループという形で。
だからハーベスト収穫なんですね。で、育てるという視点が大切だから、これ、先ほどのお話の時に、とりあえずさんという方が、はい、ディープラーニングするために必要な資料を集めるのに根気と、容量があって、どれらい大変って言ってたんですけど、はい、もうここが、この数年で一気に改善されちゃったってことなんです
ね。そうです。結局誰もがその AI を使えるようになってくると、もともとお客様へのサービスとしてその AI を育ててくれるようなユーザー体験を提供するようにしておけば勝手に AI が学んでくれると、まあ、例えば分かりやすい話で言うと、そのヨッピーさんというところにはいろんな人からの感想っていう投稿が集まってくるわけですよね。
もうツイートいっぱいしてもらってますね、
はい、そうするとそのヨッピーさんが放送したうちのどういう話をしたときに、やっぱ視聴者の方がどういう感情を起こすのかみたいなことが、ツイッターでハッシュタグを分析すると、こういうこと喋ったときって喜んでくれるよなとか、こういうことを話したとき共感してくれるよなみたいなことが分かってくるわけですよ。だそうすると、今日のニュースの中から、多分視聴者の方が一番笑ってくれるニュースはこれだよ、みたいなことを、まあ、AI が返してサポートしてくれるみたいなことを、どんどんどんどんみんながツイッターしてくれるから AI が育つわけですよね。こういうふ
う
に、そのサービスをしてる中で勝手に AI が育ってくれるような、その収穫できるループをどうやって作っていくかっていうことが大事だ。
わ、しかもそれ、腹が立たない。
あ、そうそうそうそうそう、だから共同共栄なんですよ。
そうですね、
お前じゃないんで、
なんかね、自分の好みだけでいろんなことを言ってくる、ね、ディレクターとか先輩とかいらっしゃるんです。本当なんすかみたいになってたのが、今やもう AI ですからっていうことになる。
うん、ね、そうですよね。
もしかして、こう今まで根性論で、いろいろと切り抜けてたところって、はい、さっきも AI の方が根性が得意みたいな話があったんで、
そうですそうです、
根性でなんとかなることは AI に全部任せて、
はい、
根性じゃどうにもならないところだけ人間がやりましょうよっていう、
そういうことです、そういうことです。だから結局人間に残されるところってのは根性で集めるのではなく、少数のデータの中から決断するクリエイティブな能力と、あともう一個大事なのは、やっぱりヨッピーに言われたから新しいことやってみようかとか、やっぱりエモさですよね。
エモさ、
うん、やっぱこういうのは英語でコンパッションって言うんですけれども、やっぱりあの人に言われるからやってみるっていう部分ってやっぱり人間に残った部分なんで、
確かに。
だから根性でデータを AI が集めてきて、でその中で、まあ、最後の一押しを、まあ、人間の声の力とか感情の力でやる。
でこれがもうできちゃってる事例がいっぱいあるよっていうのが本に出てくるんですけど、小原さんが特にこの例美しい好きみたいに思うあのヒューマンインザループですかとかエキスパートインザループの例ってありますか、
読んでくださってる、
はい、バリバリ読
んでくださってる、まさにさっき職人さんと AI の組み合わせがいいよっていうことをエキスパートインザループって言うんですけれども、まあ、分かりやすいのがローギックスっていうですね、シリコンバレーでやってる弁護士と AI のコンビネーションなんですよ、
うん、
だ結局弁護士の方々ってその本当は争い事を解決する、まあ、ないしは争わないための契約書を作るみたいなことがまあ目的なんですけど、うん、ただ契約書ってそのアメリカとか訴訟社会だからむちゃくちゃ長くなるんですよね、
うん、
でそうするとその6割とか7割ぐらいの契約書の文書っていうのは本来自分が見なくてもその1年目とか2年目の人でもできることなんだけど、こう指示を出すのがめんどくさいから全部自分でやっちゃうみたいなことがあって、うん、でこういった部分 の、 その単純なところは AI でやって、でその専門家にでしかできないところだけ AI がちょちょちょちょちょちょ、まるまる先生ここだけお願いします、ちなみにこれはここの項目とこの項目を参考にしてこの会社は過去こういう契約をやってるからどうでしょうご判断みたいな感じでやって
る。
でしかもそこでこれは OK とか NG っていうふうに言うと AI が今度育つわけですね。
そういうことです。おっしゃる通りです。そうすると、だんだんだんだん他の人でもできる仕事っていうのが減ってって、その弁護士先生だけがやれることに集中できるし、でもっと言うと、AI がこの先生はここをスペシャリストとして専門家として伸ばしたいよなっていう好みを理解していきますので、自分が伸ばしたいところの一番難しい歯応えのいいその案件だけが自分に回ってくるので、逆に成長意欲があるあの弁護士の方はそのプラットフォームに登録したくなるんですね、
うん、
だから1週目っていうのは煩雑さを減らすループで、2週目っていうのは自分の専門性を増やすループだから、二重にループがあるから、まあ、ダブルハーベストっていう言い方をさせていただいてます。
これそういうのの事例がいっぱい出てて、なんか、ね、しかもおまけ PDF とかもらえるんですよ、買うと、
はい、
でもらって読んだんですけど、今日一番持ってるのはこのダブルハーベスト、うちね社長に読んでほしいんですよね。
あ、じゃあ贈呈しましょうか。
そう、うちの会社の社長には絶対読んでほしいっていうか、うんうん、皆さんも上司に読ませたらいいですよこれ、
うん、確かに、
ぜひよろしくお願いします。
ということで IT 評論家、はい、批評家の、小原和弘さん、どうもありがとうございました。
お忙しいところありがとうございました。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
はい、今日選曲させていただいたのは私立恵比寿中学で自由へ道連れ、椎名林檎カバー。
あ、なるほど、椎名林檎さんのカバーなんですね。
そうなんですよ、ね、で、うん、なんで今日選んだかというと、はい、今恵比寿今日2回公演やってて、1回目の公演が、うん、あの安本彩香ちゃんってこの間まで、あの、まあ、いわばこう骨髄の癌で、
はい、
そうなんですよ、休んでて寛解したっていうんで、うん、今日プロデュース公演やってたんですよね、うん、一部が。でそれがこの曲が含まれていたので、うん、この曲にしたのと、うん、あとこの後なんです、夜の部で、私立恵比寿中学9年目にして新メンバー発表なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、
新しい方が入る
って。そうなんです、もう今めちゃめちゃどうなるか楽しみにしてるんです。
そうです
か。配信で見ようと思って、はい、18時からかな配信は。
あ、見てもうすぐじゃないですか。
はい、見ますよ。
もう見てください、はいはい、
すみません、すぐスタジオからいなくなったらそのせいです。
わかりました、
はい、
さあ日本放送、この後5時30分からは日本放送ショーアップナイタースペシャル午後みんなのプロ野球をお送りします。コメンテーターは江本武則さんと山田徹アナウンサーのコンビでお送りします。で今夜は子供の日ということで、子供の頃に憧れたプロ野球選手を募集すると。吉田さんは誰に。
あ、僕出待ちまでしたの、うん、ヤクルトに左のアンダースローでランバシーってピッチャーがいらっしゃいましてですね、神宮球場で、ね、 あまりにも、レアな感じでずっと追っかけてたってことがありますが、
そうなんだ、
多分マニアックすぎて分かんないと思います。もう当時からマニアックなことはな、癖なんだよな、
すみません、まあ、そういったお話をなさるそうです、はい、で7時からはナイタースペシャル親子で SDGs をお送りします。で明日の朝6時からの飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。日米韓3カ国の外務大臣による会談、さらに緊急事態宣言延長について取り上げます。でこのズームそこまで言うか、明日は飯田浩司アナウンサー登場です。ゲストは軍事ジャーナリストの牛尾雅人さんです。そして、
はい、毎週日曜日午後11時30分からミューコミ VR っていう番組を、まさに僕ヘッドセットかぶってこの席でやってるんですよ、はいはい、同じ席でやってますんで聞いてください、うん、であとラジオネームゆきさん、
はい、
電力問題は？って忘れたんです。
聞くの忘れちゃったじゃないですか、小原さんに。
なので小原さん、またお呼びしましょう。
あ、そうしましょう、そうしましょう。
その時に続きの話聞かせていただきたいと思います、うんう
ん、はい、
ということでズームそこまで言うか、ここまでのお相手は日本放送吉田尚紀と
日本放送増山さやかでした。
明日ね、連休明けですが、よかったらまた聞いてください。